カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
はい、どうも町山です。よろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。
はい。
先週は山田太一さんの原作を、原作映画をリメイクして、人間の孤独や愛の本質を描いた偉人たちという映画をご紹介いただきました。
はい。
デカミちゃんも、はい、私石山も見てまいりました。
うん。
あ、いかがでした？
いや、もう、ポロポロと涙がこぼれちゃいましたね。すごくいい映画で。
よかったですよね。
なんかこう、まあ、この後ね、見られる方もいると思うんであれですけど、結末をどう撮るかはすごい人によるのかなと思ったんですけど、なんか私がこう一人の人間としてめちゃくちゃこう作品から考えたのは、なんか将来的にもしかしたら、まあ子供とかね、家族が増えたりするのかなって考える時があるんですけど、そういう子供がなんかこう何にせよね、なんか社会的にマイノリティって立場の時に、その、社会をそれまでに変えておかなきゃいけないなっていうのもなんかすごく思いましたし、なんか自分もやっぱり両親生きてますけど、なんか言えてない話とかってあるから、なんかそういうこう親子についてとかもなんかとてもね、こう、なんだろうな、思い馳せてしまうというか、でもこう、切なさ一辺倒じゃないところもすごくいいなと思いましたね。人間としてのこう、なんだろうな、罪深さみたいな部分とかもすごい感じたし、
ちょっとどんでん返しがありますからね、はい、
そうですね、
はい、
私もあの大林信彦監督の偉人たちと夏とこう見比べる形で見てみたんですが、その引用されたセリフとかこう印象的に向かい合う構図、はい、あの照明のイメージとか、あ、こういうところを参照されているんだなと思いながら、この、アンドリュー・ヘイ監督の、偉人たちはなんかこうよりこう現代的に染みる作品、そしてショッピングモールのシーンで私は大号泣してしまいました。
めちゃくちゃわかる。
ああ、
何気ないんですけどね。
ね、あの片岡鶴太郎さん版だと、
はいはい、
あの浅草の料亭になって、今半に行くんですよ。
そうなんです。すき焼きを食べに。
ね、そう、いや僕もね、実は母親がね、
はい、
そうか、あれは母親の還暦のお祝いの時に今半で人形町の方でね。まあ、食事をしたんでね、
はい、
まあ、非常に、まあ、歯はないんですけども、今はね、あの、すごくあの映画は、あ、うちもやったと思って、今半で東京にいると、もうなんていうか、親に孝行するっていうのを、
はい、
今半に親を連れてくっていうのはあるんですよ。一種の伝統みたいな。
そうなんですね、
江戸っ子の、そう。だからね、すごい思い出したですね。
ねえ、はい、これちょっとぜひ見ていただきたい作品だなと思いますね。
ね
え、アンドリュー・ヘイ、
あんなね、なんていうか東京の下町の話をあのイギリスの話に置き換えて大丈夫なのかと思いましたけど、
ねえ
そう、ちゃんとできるとこは、はい、
うんうん、まあ、のまだ原作映画見れてないんですけど、なんかこれを機に、はい、なんか名画座とかでやんないかなと思ってちょっと待って見てます。
うん、
あ、今ね、
やりそうですよ、やってんのかな。
ね、あっと確かどっか配信の方ですごくあの廉価で100円ぐらいで、
そうね、そうそう、配信はされてるみたいだから、
私も配信で U-NEXT で拝見、
ね、
しました。
はい、はい、んですけどね。
なんかせっかくだったらちょっと見たいな。
ま、そうですね。大きな画面でね。
そうですね。
はい。
はい、あの片岡鶴太郎さんはね、あれでいきなり抜擢されて俳優になってったんですよ。
いや、それがすごいですね。
こ、ね、れまでは近藤真彦の真似とかしてたんですよ。
だからこのコメディアンから、
知らないですよね。
ね、俳優にっていうすごい。
あと小森和子さんという映画評論家の女性がいましてですね、
はいはいはい、
うん、小森のおばちゃまって言われてたんですけど、うん、
はい、
小森のおばちゃまよとかそういう真似をしてた芸人さんだったんですよ、片岡鶴太郎さん、それがまた なんていうか、あの映画からどんどんスピリチュアルな方向に変わってって、
ね、今やちょっとヨガのイメージもかなり強いから、
う、ね、うん、
ね、え、
若い時も片岡さんこういう感
じ、よくなかったんじゃねえかあの映画と思います
けど。いやいやいやいやいやいや、ね、人に影響を与えた、
ね、
うん、いい映画でした、
はい、いやいや、
ということで、はい、偉人たちは劇場公開中です。そして、はい、今日は町山さん何でしょうか。
はい、今日もね、もうすぐ5月3日から公開になる、ポーランド映画で人間の境界という映画を紹介します。
はい。
はい、 これね、人間の境界っていうタイトルは一体なんだそれと思うんですけど、
はい、
これ元のタイトルは、グリーンボーダーというタイトルなんですよ、はい、緑の国境線という意味なんですね、うん、
はい、
でこれね、ポーランドという国が東ヨーロッパにありますが、その、右側、右って言うとダメだな、東側に、
はいはい、
ベラルーシという国があるんですね、
うん、
でその間にある境界、国境が、国境線に何もなくて、
は
あ、こう森だけがあるんですよ、
うんうん、
で森の中に有刺鉄線がちょっとあるぐらいで簡単に国境を越えられるんですけども、それを意味してるんですね、この映画のタイトルは、
うん、
はい、でこれね、2021年に実際にあった事件を元にした映画が人間の境界なんですけど、
はい、
2021年にベラルーシ絡みで一つ日本絡みの事件があったのって覚えてます？
すいません、私ちょっとパッと全く出てこなく、
東京オリンピックで、
はい、
ベラルーシ の女性の陸上選手が、
はい、
ベラルーシに帰るのに、いや、
ありましたね、
ありましたね、
はいはい、
そう、はいはいはい、クリスチナ・ツマノウスカヤさんが、
はいはい、
それでまあ羽田で、それでベラルーシの政府が無理やり強制的にベラルーシに返そうとしてね、
はいはいはい、
まあいろいろあってポーランドに亡命するっていう形になったんですけど、
うんうんうん、
あのルカシェンコ大統領という人がベラルーシにいて、
はい、
まあとにかくなんというかろくでもない親父なんですよ、こんな人が、
うん、
で独裁政権をやっていまして、
はい、
大変な問題があったのがこの2021年なんですね、
うんうん、
でまあ、ルカシェンコってどういう人かというと、まあ、ヒトラーを尊敬してる人なんで、
あ、
ヒトラーとプーチンを尊敬してる人ですよ、
いやいや、
二人も尊敬してます、
すごく分かりやすいですね、
は
い、
トリプルです、はい、3倍マンみたいな人なんですよ、すごく分かりやすい人ですね、
はい、
はい、スケベです、はい、
は
で、まあ、そういう人なので、はい、でも酒はやらないんですけどね、それはどうでもいいですが、
うん、はい
はい、でこの人があの要するにポーランドと揉めたんですよ、その時隣の国の、
はい、
で、まあ、ポーランドとベラルーシってのは歴史的に、まあ、互いに侵略され合ったりしている国ではあるんですけども、
うん、
まあ、ベラルーシがですね、
はい、
まあ、ポーランドの飛行機を無理やりそのジェット戦闘機で強制着陸させるってことをやりまして、
うん、
でそれはどうしてかっていうと、はいはい、その飛行機にベラルーシのルカシェンコに反対する、まあ、反政府運動家が乗ってたってことで、
うんうん、
それでポーランド国籍の飛行機を、まあ、ジェット機で強制着陸するってことをやって、うん、でまたあのポーランドに、まあ、亡命する人を受け入れたりポーランドがしたんでね、
うんうん、
ベラルーシとポーランドの間がものすごく、まあ、関係性が悪くなってったんですよ、
うん、
で、ポーランドは EU あのヨーロッパ共同体に入ってますんで、
はい、
で、ベラルーシに対して、まあ、政治的な制裁をしたんですね、
うんうんうん、
まあ、要するに、まあ、国交をしないとか、
はい、
経済的な封鎖をするとか、
うんうん、
したらそれに対してベラルーシのルカシェンコ大統領がやったのがですね、
はい、
難民攻撃というのをやったんですよ。これどういうのかっていうと、
うん、
トルコとか、イラクにいるその、クルド系の人たちがいっぱいいますね、クルド人難民の人たちが、
はいはいはい、
それとか、まあ、アフガンから逃げてきた難民の人とか、はい、シリアから来た人とか、うん、その難民キャンプの人たちをベラルーシが国営旅行会社の飛行機で無理やりベラルーシに連れてきて、無理やりってわけでもなくて、あのヨーロッパに難民できますよ、難民受け入れやってきますよって嘘をついてですね、飛行機に乗って連れてくんですよ、
うん、
でこの、映画人間の境界って映画、その飛行機の中から始まるんですね、
うん、
でまあ、難民の一家がいて、特に主人公はバシールさんというお父さんとその、3人の子供と奥さんの、まあ、5人家族がいてですね、
はい、
これからベラルーシの人たちがベラルーシに連れてってくれて、ポーランドに入れてくれて、私たちはヨーロッパの難民になれ、ヨーロッパで難民として受け入れられるよとか言って、よかったねとか言ってんですね、
はい、
でベラルーシに行くとベラルーシの国境警備隊が彼ら難民を、まあ、何万人規模だったらしいんですけども、
うん、
それをポーランドとかリトアニアとかラトビアとかのベラルーシと国境を接している国の国境に連れてって、その境界国境から無理やり流し込むんですよ、難民を。
へ
で、あとはほっとくんですね。
へ、
え、 全然聞いていたことと違いますよね。
ね、
違うんです、ポーランドもリトアニアもその受け入れをやってないのにもかかわらず、あの何千人何万人規模の難民を送り込んだんですよ。
あら、
だから難民を一種の兵器として使ったんですね、ベラルーシは。すごい話でね、
はい、
でポーランドの方は一応 EU 諸国だから難民受け入れをやってるっていう形は取ってるんですよ、
はいはい、
ところがポーランド の, その国境地帯の、まあ、森があるわけですけど、その森を完全に立ち入り禁止にして民間人が一切入れないようにしたんですね、ポーランド軍は、
はいはい、
で密かに国境警備隊をそこに配備して、入ってきたベラルーシから入ってきた難民をベラルーシにまた強制送還するということを密かにしてたそうです。要するに表向きにはあんまり知られたくないことだから、はいはい、難民を受け入れなかったってことは、
はいはいはい、
隠してたんですね、人が入れないように。
またひどい話ですね、
はい、
でもポーランド側も
の、はい、どうぞ。
ポーランド側もそんな数突然来るって思ってないからみたいな部分もあるんですか。
そうです、
普段はそれなりに受け入れているんですかね、
はい、それもあるんですが、はい、ポーランドにはすごく今その保守的な反難民勢力が、強い、まあ、なんか政党があるんですよ。でその政党が一時その大統領選に勝ってしまって政権を取ったこともあるぐらいなんですよ。右派ポピュリスト政権ですね、日本にもいますが、あえて政党名は出しませんがみんなわかると思いますけれども、はい、そういう政党がいるわけですね。でそれが非常に強いから、あんまり移民難民を受け入れたくないわけですよ、政府としても、
うんうんうんう
ん、であんまり揉め事がないようにってことで密かに軍隊を使って、まあ、送り返すんですが、この辺が3人主人公がいて、
はい、
3人というか3グループの主人公がいて、1つはそのバシールさん一家で、うん
はい、
で、もう1つはその国境警備隊の若者なんですね、
うんうんうん、
で彼はすごく優しい人で、その難民にもその同情心があるんですけど、お金がないんで、うん、奥さんがその妊娠して子供はできるんでね、
うん、
でその非常に、まあ、非常な仕事をするわけですよ、
うん、
で難民の人たち子供本当ちっちゃい子とかいて赤ちゃんとかいるんですよ、
うん、
でご飯食べられないし、その、もう足とかもずっと歩いてきてボロボロで裸足になっちゃって、靴の底がなくなっちゃって、
はい、
でボロボロの難民をまたその有刺鉄線の境界線を越えてベラルーシに送り出すと、
うん、
ベラルーシがまたポーランドに送り返すんですよ。
うわ、ずっとこの行ったり来たりをさせられるんですね。
行ったり来たりさせられるんです、そのバシール一家が、
はい、
でまあその中で子供たちも死んでいくんですよね、
うん、
で3人の主人公がいるって言ったんだけど、3つ目の主人公は、
はい、
そういったことを全然知らなかった、
うん、
そのまあ立ち入り禁止区域のギリギリのところに住んでた、精神科医の女性が死にそうになってるんですよ、うん、で助けるんですけど一人の子供は死んじゃうんですね、
はい、
でもう一人 の, あのアフガンから逃げてきた女性は病院に、なんとか送り込むんですけど、うん、病院で治療を受けてる最中にそのポーランドの国境警備隊が入り込んで、そいつはその不法移民だからあのベラルーシに送り返すからって言って病院から連れてっちゃうんですよ。でそれを見たその女性がこれはおかしなことが起こってるということで、その難民救済グループに入って、
はい、
その立ち入り禁止区域に密かに入ってですね、難民を助けようとするんですね。
うん、
でもうボロボロの人たちがいるわけですよ、もう大怪我したり、はい、で治療とかはするんですけど、それに水あげたり食べ物あげたりとかお金あげたりはするんですけど、それ以上はできないんですよ。
うーん
っていうのは彼らをその救ってその難民として、その立ち入り禁止区域を越えて、救済すると人身売買になるって言われるんですよ。
なんでって思っちゃうけど、
うん、
これねヒューマントラフィック
そうっていう罪で、アメリカとかヨーロッパはねそうやって人を運ぶんじゃいけないことになってるんですよ。
は
あ、国境を越えては国境を越えるのに加担してはいけないんですよ。
そもそも騙して連れてきてんじゃんって思っちゃいますけどね。
そうですよね、場合が違うって思うような気がしますけど、
そうなんですけどね。で国境の、まあ、突破に加担したことになるんで、それができないと、だからもう助けることができなくて、まあ、どうしようってことになるというね、
はい、
話で、これ 実は監督がですね、
はい。
この人はポーランドの監督で、これね、すごいの、ポーランド政府がお金出してるんです。
なん
これ
か、
ね、
その中で頑張っている人がいるのかって感じがしますよね。
いや、これはね、ヨーロッパの映画はほとんどがそうなんですけれど
は
も、
い、はい。
前も紹介した、落下の、なんだっけ、解剖
裸の
学。
解剖学、はい、はい。
ああいうのみんなね、フランス政府がお金出したりしてて、で、ヨーロッパの多くの政府、ほとんどの政府は、東ヨーロッパじゃなくて、EU に入ってる国の、映画はですね、全部国がお金出して作ってて、映画の内容に一切タッチしないことになってるんです。
そうなんですね。
そう、もちろん作った後、これはその国に対して反抗的な映画だってことで嫌がらせしたりとか上映禁止にしたりはするんですけれども、一応建前としては映画の内容には一切口を出さないと。でもお金だけは出すということになってて、今、是枝監督とかが日本政府とやろうとしてることはこれなんですよ。
そうなんですか。
今、是枝監督と、あとゴジラの、監督、山崎貴監督が、日本政府もヨーロッパの諸国のように、映画の内容にタッチしないで制作費を出せっていうことで、働きかけてるんですけど、政府に。今、日本政府はそういうことしないのでね、
そうですね。
い
本当に
ろい
わ
ろ
かり
難
ます。
しいことになってるんですけど、この映画は一応、ポーランドに対しては非常に批判的な映画にもかかわらず、ポーランド政府はお金を出してますね。で、これね、監督がですね、ずっとそのポーランドで映画を撮り続けてる、女性監督なんですけれども、この人、この前に撮った映画がですね、ナチスにポーランドが占領されたときに、そこにいたユダヤ系の人たちを、地下水道にかくまって、救済したという、実際にあった事件を、元にした映画を撮った人で、今回も視点的にはそれと同じなんですね。要するに助ける人たちの物語になってるんですよ。で、この映画がね、すごく、なんていうか、面白いところは、助けない人たち、国境警備隊の人たちの物語もちゃんとあるんです。で、彼らはこれはやってることはひどいことだなと思いながらも、政府の仕事だし、自分の、生活だしってことで、やらざるを得ないと。いうことで、泣いてる子供とかを捕まえて、ポーランドのと、ベラルーシの国境の有刺鉄線から放り投げたりするわけですよ。
自分も子供がね、これから生まれるっていう時に。
そうなんですよ。だからね、一方的な映画にはなってなくて、で、またその、助ける側の方もですね、若い学生さんたちがいるんですけども、運動家の、それが非常にデタラメだったりするところもリアルなんですね。酒飲んでセックスして、遊びながらなんかやっててね。そういうところもね、非常にリアルで、すごく取材して、実際に救済する人たちと生活したりしながら、この映画を作ってたみたいなんですけれども。で、この監督はね、アグネシカ・ホランドさんという人で、さっき言った、ナチの時代に、ユダヤ人の人たちを地下水道にかくまってた人の映画というのは、ソハの地下水道という映画ですね。2012年の映画ですけれども。でね、この映画ね、ポーランドにとっては非常に難しい映画で、さっき言ったみたいに、右派政党の法と正義という保守系の政党が、カチンスキー大統領を2005年から2007年までですね、大統領にしたぐらいの、首相にした、首相ですけども、にしたぐらいのですね、反移民がすごく今、ポーランド内部で広がっていて、で、なんていうか最近では LGBT を一切認めない法律を作ったりね。すごい今保守化してるんですよ、ポーランドは。で、このね、でもね、難民を送り込むというね、このベラルーシのひどい作戦というのは、アメリカが真似しました。これね、2023年にテキサス州っていう、メキシコとの国境にある州のアボットという、非常に保守的な州知事がいまして、その人がテキサス州に、難民が入ってくるんで、グアテマラとかベネズエラのね。で、その人たちに、難民として、受け入れてあげるって嘘をついて、バスとか飛行機に乗せて、ニューヨークとかですね、なんていうか、 民主党が政権を取っている、町や州にその難民爆弾を送り込んでるんですよ。で、お前ら難民を受け入れろとか言ってるけど、お前んところの難民来ないじゃないかと。うちの州は難民がいっぱい来るんだから、その難民欲しいんだったらくれてやるっつって大量にバスで送り込んでるんですよ。これはベラルーシのルカシェンコの真似をしてるんですけど、
なんか人間に対してすることじゃないです
な
よ
い。
ね。
そう。そうなんですよ。人を何だと思ってるんだっていうね。この映画の中でね、セリフでね、これからの戦争はハイブリッドになるっていうセリフが出てきて、何の説明もないんで何だかわかんないんですけど、これはね、昔の戦争ってのは正規軍が宣戦布告をして戦争を始めたんですね。で、今は難民を送り込んだり、サイバー攻撃をしたりね、ゴミを捨てたりとか、ありとあらゆるその手法が使われることをハイブリッド戦争っていうらしいんですよ。で、こんな嫌な時代になってて、いろいろあれなんですが、このルカシェンコのその難民爆弾は終わってます、すでに。
そうなんですね。
どうして終わったかっていうと、ロシアがウクライナに攻め込んじゃったからなんです。
いや、なんか全然、解決してないです
解
ね。
決してないんです
そう
よ。もっ
で
と
す
ひどいことになっちゃったんですよ。で、このルカシェンコって人は、実は、その、プーチンの、まあ、なんていうか、番犬みたいな人なんですけど、プーチンがウクライナ戦争に参加しろって言ったら、それは嫌なんですよ。一緒にウクライナ攻め込めって言われて、いや、それはちょっと勘弁してくださいっていうところがあるんで、急に距離を置いておとなしくなっちゃってるんですよ、今。その辺もね、小ずるいとこでね、笑っちゃうんですけど、いや、まだ良くないことが良くないことで消えなくなったというね、困ったもんだというね、話なんですけどね。はい。
いや、なんか難民受け入れやってんだからいっぱい送り込むぜみたいなやり方って、なんか
そう。
すごい汚いですよね。なんかそう、
そう
受け
なんで
入れて
すよ。
る側とか州とか国も別にそういうこ
そ
とじゃないというか、
う。そう。
ね、そのちゃんと受け入れるための制度とか設備込みでやってますよってことなんだから、なん
そう。
かでもこういう論破の仕方みたいなのって最近すごい多いです
いや、
よね。
本
論
当
破
に、
になってないんだけ
なん
ど。
かこう、詭弁がまかり通っ
そう
て
そう。
る、その社会の中で、政治の中でっていうのは、
う
本当になんかもう選挙に行
ん。うん。
かなきゃなっていうことを毎回思うんですけれど、ちょっとこの
はい。
映画を見て改めて
これ
考え
ね、
ようと思います。
だよくほな、クルド人の問題になってて、今、川口にクルド人の人たちが多くて追い出そうとしてる人たちがデモとかやってて、で、それに対してなんかまあ言うと、お前らもクルド人来たら嫌だろうみたいなこと言うんですね。そういう言い方をするんですけど、この人間の教会っていう映画には、そういうことに対して戦う、その難民爆弾に対して、その難民を兵器として使わない、使えなくするための、まあ、なんていうか方法がですね、最後に示されます。はい。そこは非常に希望があるシーンになってるんで、まあ、それがですね、こういう、まあ、人を人とも思わない奴らの、作戦に対して戦う手段なので、まあ、この人間の教会の最後のところを見ていただきたいなと思いますね。
今日は来週5月3日金曜日公開の映画、人間の教会をご紹介いただきました。町山さん、そして、ですね、以前ご紹介いただいたアカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞を受賞したマリウポリの20日間が、こちらも今週26日金曜日より全国公開スタートしたということで、ぜひ合わせてご覧ください。
これはウクライナにロシアが攻め込んだ最初の20日間をそこに残ったカメラマンが撮った映画でアカデミー賞を撮ったんですけれども、まあ、この監督はアカデミー賞を撮った時に、私はこんな映画でアカデミー賞を撮りたくなかったって言ったですね。ね。
そうです
本当に
ね。
もう、これはロシア軍がウクライナのね、産婦人科を攻撃するシーンが映ってる、とんでもない内容のドキュメンタリーなんですけども、まあ、あれもね、ロシアは、そんなことしてないよとか言って、ウクライナの嘘だよって言ってますけど、証拠ですから、この映画が。はい。ぜひ見ていただきたいと思います。はい。
町山さん、今日もありがとうござい
ござい
ま
まし した
。
た。
はい、どうもでした。
以上、アメリカ流れ者でした。
誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ みんなで考えてゆこう、スポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。